お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から新約聖書コリント人への手紙の学びに入ります。今日の聖書の箇所は第一コリント人への手紙1章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から新約聖書コリント人への手紙の学びに入りますが、パウロはこの書簡をコリントの町にあった教会に宛てて書きました。彼はこの書簡を紀元後55年から57年の間に書きました。非常に世俗的であったコリントの町は、パウロの時代にはローマ帝国の罪の中心地でした。当時そこは虚栄の位置とされていました。コリントの町はアテネの西64キロメートルほどのところのペロポネソス半島と本土の地境に位置していました。そこは三つの港のあるローマ帝国の大きな商業の中心地で、そのうちの二つの港は重要でした。その一つレッシオムは約 2.4キロメートル 西で、もう一つはケンクレアで 13.6キロメートル 東にありました。パウロの時代の後、地境に運河が通り、コリントはもはや重要な町ではなくなってしまいます。またコリントの遺跡すらも何年もの間、歴史の中で忘れられていました。その上に漁村が建てられていました。1928年に地震によって遺跡が現れ、今は町の多くの部分が発掘されています。歴史の中でギリシャが独立していたこの時代、コリントはアカイア同盟の頭でした。その後紀元前196年にローマはコリントを自由都市と宣言しました。紀元前146年、コリントはローマに反逆し、ローマの将軍、ムミウスによって完全に破壊されました。それによってコリントの芸術的な宝はローマに持ち去られ、一世紀の間コリントは荒廃したままでした。しかし100年経った後、紀元前46年にジュリアス・シーザーによってとても優雅に、以前の卓越した状態に回復され、元の素晴らしさに戻ったのです。さて、パウロの時代には、コリントには40万人ほどの人たちが住んでいました。この町はこの重要な地境に位置していました。さっき指摘したように、世界の商業がコリントの町で結ばれた二つの港を通っていました。人口は、ギリシャ人、ユダヤ人、イタリア人と様々な人種の人々を含んでいました。ローマ帝国のすべての隅々からやってきた兵士、商人、冒険家、そして避難民がコリントの町を満たしていました。そしてそこでは絶え間ない虚栄の位置が持たれていました。さらに東洋と西洋の不道徳がここで出会い、手に手を取って人間の堕落に手を貸していました。そして宗教自体が卑劣に利用されていました。ローマの名前ではヴィーナスとして知られているギリシャの女神アフロディテのための壮大な神殿が建っていました。そこには基本的な礼拝を行う千人の巫女たちがいました。これら千人のいわゆる巫女たちは実際には売春婦以外の何者でもありませんでした。そこではセックスが宗教でした。 それは現代でも同じで、私たちの周りにも爆発的ともいえる性的な乱れと性病やエイズの蔓延、そして性犯罪が街に溢れています。彼らの宗教が貶められていただけでなく、ギリシャ哲学も堕落していました。街は乱らさと快楽に完全に飲み込まれていました。そして人々は終わりのない議論に明け暮れていました。このような状況の中にあるコリントの町にパウロはやってきたのです。コリントの人々は快楽と堕落に完全に支配されていました。事実、ローマ帝国ではコリント人のようになるという言い回しがあったほどでした。実際に当時はコリント人のようになることは罪の極限まで行ったことを意味しました。このように堕落した背景を持つコリント人たちに対してパウロは大胆に福音を述べ伝えました。彼はそこに教会を設立し、後に彼らに二つの書簡を書き送りました。パウロは第二回の宣教旅行でコリントにやってきて、この町は第三回宣教旅行の終着点となりました。使徒の働き十八章一節から十八節には、コリントでパウロが過ごした18ヶ月の記事が書かれています。パウロがアクラとプリスキラに会ったのはコリントの町でした。彼らは皇帝クラウデオの勅令によってローマから追い出されていたのでした。ローマの歴史家スエトニウスは、この勅令が出されたのはクリスチャンたちを迫害するユダヤ人たちによって起こされた騒動のせいであると書き記しています。パウロが最初にコリントに来たとき、彼はシナゴグで説教をしました。いつものようにその結果、暴動が起こりました。どこででも、パウロの行くところには普通、暴動、改革、そしてリバイバルが起こりました。そしてコリントの町でも例外ではありませんでした。パウロの第三回目の旅行で、彼は長いことエペソで過ごしました。彼が重要な働きのいくつかを行ったのはエペソにおいてでした。おそらくその地域は他のどの地域よりもよく宣教がなされたのだと思います。ところがこのことによってコリント人たちは動揺しました。彼らはまだ赤ん坊のクリスチャンで、パウロに彼らのところに来てくれるようにとせがんでいました。明らかにパウロはコリントの教会の中に入り込んできたいくつかの間違いを正すために手紙を書きました。その返事として彼らはパウロに答えてほしい質問を書き送りました。政治的なこと、宗教、家庭内の問題、異教、そして道徳についてで、パウロは彼らの質問に丁寧に答えました。パウロが彼らに書いた最初の手紙は残っていませんが、彼にもたらされた報告の後に書かれた手紙が、私たちが今日、第一コリント人への手紙として知っているものです。そして後になってパウロは、今私たちが第二コリント人への手紙と呼んでいる手紙を書きました。この書簡の根底にあるものは、キリストの主権、つまりイエス様のご支配です。このことはとても重要です。なぜなら、そのことが様々な問題の解決だからです。この手紙を学んでいくうちに、主が道徳的、社会的、そして教会の無秩序の解決そのものであることに気づかされます。私たちはまたこの書簡において、よみがえりの教理が説明されていることにも気づきます。そのことでこの書簡は大変に意義深いものとなっています。広い意味でのアウトラインは、この書簡を三つの主要な区分に分けています。まずはじめは、挨拶と感謝が一章の一節から九節。二つ目の区分は、世俗的であること、 1章10節から11章の34節、ここにはコリント教会の状態が書かれています。そして3つ目の区分は、霊的であること。12章から16章、ここには霊的な賜物について書かれています。霊的であることは、世俗的であることよりもずっと大切なことです。私たちは2000年以上も前に、コリントの教会が問題に悩まされていたことに気づく必要があります。彼らは主要な目的を見失い、キリストの御人格から離れてしまっていました。その結果彼らは、これらの問題に圧倒されていたのです。現代の教会も同じように問題に悩まされています。今日の教会の問題が、2000年以上も前のコリントの教会の問題と同じであることを発見するのは、ほとんどショッキングなことです。今日の現実的な問題は、私たちが十字架につけられたキリストの中心性を見失ってしまったことにあると思います。私たちはイエス・キリストの主権を見失ってしまいました。2000年前もそれが問題でしたし、今もまだそれが問題なのです。この書簡の学びは、私たちにとって意味のある適切な学びとなるはずです。それでは第一コリント人への手紙一章の本文に入りますが、一節。神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロと、兄弟ソステネから。使徒として召されたパウロとありますが、この書き出しは彼がどのような種類の使徒であるかを宣言しています。彼は召された使徒なのです。神様が彼を召されました。主イエス・キリストがダマスコの途上で彼を待ち伏せられたのです。その後さらに神様の御霊が彼をアラビアの砂漠で教えられました。ですから彼は召された人なのです。また彼は神様の御心によってイエス・キリストの使徒なのです。彼を使徒にしたのは神様の御心であり、これはとても大切なことです。今日私は神様の御心によってここにおり、このことをしているのですということができるのは素晴らしいことです。これを聞いているあなたはいかがでしょうか。もしあなたがそのように言うことができるなら、あなたが幸せな、そして喜びに満ちたクリスチャンであるはずです。またそのような人は幸せで喜びに満ちたクリスチャンであるだけでなく、人生によく適応しています。そのような人はフラストレーションはありません。もちろん時には動揺するような経験もあるかもしれませんが、奥深いところにはとても大きな満足があります。神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたということができたとき、パウロにはその満足がありました。またここには兄弟ソステネと書かれていますが、明らかにソステネはコリントの教会からのメッセージを持ってきた人物です。今この書簡を彼らに持ち帰ろうとしています。彼はパウロと一緒にここの挨拶を送っています。二節。コリントにある神の教会へ、すなわち私たちの主イエス・キリストの御名を至るところで呼び求めているすべての人々と共に、聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ。主は私たちの主であるとともに、そのすべての人々の主です。この手紙は、コリントにある神の教会へ宛てられていることに注目してください。神の教会と呼ばれているのは、神様が教会の創造主であられるからです。この手紙は、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ宛てられています。教会は地理的にはコリントにありましたが、キリストイエスのうちにあるのです。教会の所在地は重要ではありません。キリストのご人格だけが重要なのです。クリスチャンであるということは何を意味するのでしょうか。 それはキリストのうちにあることを意味しています。あなたがコリントにいても、ロスアンジェルスにいても、エペソにいても、ニューヨーク市にいても、それは付随的なことです。重要なことは、あなたが今、キリストイエスのうちにあるかどうかということです。パウロは彼らをキリストイエスにあって聖なるものとされた方々と呼んでいます。すでにローマ人への手紙の中で見たように、聖なるものとされること、聖化という言い回しは、いくつか違うやり方で使われています。ここでは私たちがキリストにおいて持っている地位的な聖化のことです。聖化が父なる神様か、あるいは子なる神様、つまり主イエス・キリストと結びつくとき、それは一般的に地位的なことを言っています。聖化が聖霊と結びつくときには、実際的な聖化を意味します。この章の30節で、キリストが私たちにとって知恵と義と贖いとなられたのと同時に清めとなられたことを学びます。主こそが私たちの聖化なのです。聖化は私たちがキリストにあって持っている地位です。もしあなたが主を信じたのなら、主があなたの清めになられたのです。あなたはキリストにあって救われたのですから、今救われているように、今から100万年経っても救われているのです。そこには何も付け加えることはできません。実際的な成果というものがあって、それは様々に違っています。このコリント人たちは、清められているようには聞こえません。聖霊の働きは、彼らの生活の中にあまりはっきり見えてはいませんでした。でも彼らは、地位的にキリストイエスにあって清められていました。パウロが召された人であったように、彼らも生徒として召されていました。私たちもまた、召された生徒たちなのです。私たちは自分が何かをして生徒になるのではありません。私たちがキリストのうちにあるという霊的な地位のゆえに、私たちは生徒となるのです。生徒という言葉は実際、神様のために取り分けられたという意味です。一人一人のクリスチャンが神様のために取り分けられたものとなるべきです。例えば、会見の天幕で、そして後には宮で使われた鍋や器は聖なる器と呼ばれました。なぜなら、それらの器は神様のために使われるものだったからです。何を基準として神様の子供は聖徒や聖なるものとなるのでしょうか。それはその人が神様のために使われるという基準です。それが私たちに与えられている地位です。すべての人類は聖徒であるか、そうでないかに分けられます。もしもあなたがキリストのうちにいるのではないなら、あなたはそうではない方に入ります。そしてもしあなたがキリストのうちにいるのなら、あなたは聖徒なのです。コリント人の人たちは、私たちの主イエス・キリストの御名を至るところで呼び求めているすべての人々と共に聖徒と呼ばれています。このことは同時に、この書簡の教えは、コリントにあっても、その他の場所にあっても、イエス・キリストの御名を至るところで呼び求めている全体としての教会に宛てて書かれていることを示しています。さて、パウロは彼のいつものイントロダクションを使います。それは恵みと平安です。3節。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。恵みと平安がいつもこの順序で述べられています。恵みはギリシャ語でカリスという言葉で、ギリシャ世界の一般的な挨拶の言葉でした。また平安はヘブル語のシャロームで、宗教的な世界の挨拶の言葉でした。 私たちも神様の恵みによって救われています。私たちが神様の恵みによって救われたとき、その後に私たちは神様の平安を自分の心に持つことができます。どうでしょうか。これを聞いておられるあなたは、すでにイエス・キリストを自分の救い主として受け入れられたでしょうか。あなたの罪は、キリストの十字架の上で許されているでしょうか。もしそうであるなら、あなたは自分の心に平安を持つようになります。なぜなら主があなたの罪を負ってくださったからです。ローマ人への手紙五章の一節にはこのように書かれています。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。第一コリント一章に戻りますが四節。私はキリストイエスによってあなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも神に感謝しています。キリストイエスによってというのは、キリストイエスのうちにと訳された方が良いと思います。なぜなら、私たちがこれらすべての祝福を与えられているのは、キリストにあってのことだからです。私たちはキリストにあって、天にあるすべての霊的な祝福をもって祝福されているのです。そのことがエペソ人への手紙一章の三節に次のように書かれています。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。キリストは文字通り油注がれたもの、つまり昔から約束されていた救い主の公式な名称です。イエス・キリストという代わりに、キリスト・イエスというのは重要なことでしょうか。パウロにとってはそうでした。パウロは、自分は肉によって主を知ってはいなかったと言っています。つまり彼は、主が肉体を取っておられた時にこの地上を歩まれたという意味でイエス様を知ってはいなかったのです。主を見かけたことはあったかもしれません。私はパウロがイエス様が十字架につけられた時そこにいたと思います。でも彼の最初の個人的な接触は蘇られたキリストのものでした。そしてパウロにとって主はいつでも栄光の主だったのです。パウロの書簡のほとんどの場合、イエス・キリストはキリスト・イエスと読まれるべきなのですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、イントロダクションと挨拶と感謝というテーマで、第一コリント人への手紙一章一節から四節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。